特集、綾瀬の教育、生きる力を支える、市教育委員会の取り組み。市教育委員会では、教育振興基本計画に基づき、生きる力を支える確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むことを目指し、学校、家庭、地域で協力しながら、さまざまな施策に取り組んでいます。昨年11月には、市教育大綱が改定され、自分らしく学び続けるという新たな基本理念のもと、生きる力を身につけるを目標として、5つの方針が示され、その実現に向け、引き続き具体的な施策を実行していくことを再確認しました。5つの方針に関連する主な取り組みを紹介します。学校、家庭、地域の連携で子どもの豊かな心を育む。近年、子どもたちのいじめ問題や自殺、障害者への偏見といった人権に関わる事件が発生し、社会問題になっています。綾瀬の子どもたちにとっても例外ではなく、ソーシャルネットワーキングサービス、SNS を使用したいじめなども発生しています。市教育委員会では、確かな学力の定着を推進するとともに、豊かな心の育成に取り組んでいます。子どもたちが豊かな心を持ち、夢や希望を持った明るい社会の一員として成長できるよう、学校、家庭、地域が連携して取り組むことが大切です。特別の教科、道徳を新設、30年度開始に向け進む準備。学校では豊かな心を育むために道徳教育を行っています。各教科、学級活動、学校行事など、すべての活動を通して行っていますが、要となるのが道徳の時間です。道徳は、小学校が30年度、中学校は31年度から特別の教科、道徳として教科化されます。特別の教科、道徳ではより質の高い指導方法と教科の工夫、改善が求められています。これまではなかった教科書を使い、評価も行われます。評価は数値ではなく、学習活動における児童・生徒の道徳性の高まりを文章で記述することになる見込みです。これまでも心の教育推進事業の一環として、地域の人物を題材とした道徳自作資料の作成や、道徳の公開授業を通した指導力の向上を目指す研修会の開催など、授業の改善に取り組んできました。今年度は教科化に向け、教員の指導力を一層向上させるため、国の道徳教育の抜本的改善、充実に係る支援事業を活用し、研修会や校内研修会に文部科学省の調査官や大学教授を講師に招き、これからの授業に求められる指導のあり方を学びました。声かけなどの触れ合いが学力向上や人間性を育成。学校では友達の考えを聞き、自分の考えをつなげて表現したり、みんなで共同しながら課題を追求したりといった授業も行っています。確かな学力の要素である思考力、判断力、表現力などを高めるための活動です。共同で行う授業などを進めるには、自分とは違う他人の考えを受け入れ、間違えても大丈夫という温かい雰囲気のある学級であることが望まれます。確かな学力の向上のためには、同時に豊かな心の醸成が必要になります。子どもたちは豊かな心について、学校では友達や先生との触れ合いを通して学ぶとともに、地域の大人との触れ合いからもたくさんのことを学びます。地域の子どもたちの登下校を見守る見守り隊の皆さんによる声掛けや、総合的な学習の時間などでは、地域の方に特別講師として栽培活動や、 昔遊びを指導してもらうほか、進路学習に協力してもらうことなどがあります。教職員や家庭以外の大人から学ぶことは、子どもたちにとって貴重な機会であり、学ぶ意欲が向上し、知識の定着や思考力、判断力、表現力などの向上につながります。子どもたちの確かな学力の向上や豊かな人間性の育成のために、地域の子どもたちへの温かい声掛けや触れ合いなどを大切にし、あやせっ子の成長をみんなで支える取り組みに協力をお願いします。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。 この記事には、登校中の児童に地域の見守り隊の方たちが声掛けしているところの写真があります。
携帯電話の使い方を議論。あやせっ子サミット開催。昨年12月22日、市役所で市内全中学校の生徒会本部役員が集まり、あやせっ子サミットを開催しました。市 PTA 連絡協議会と市教育委員会が協力して実施しているあやせ携帯電話夜間ゼロ運動に関する各校の取り組みを発表するとともに意見交換を行いました。各中学校ではあやせ携帯電話夜間ゼロ運動の実施を受けて、生徒会本部役員を中心に携帯電話などの使い方を主体的に考え、アンケート調査を行ったり、町会でその危険性の周知・啓発を行ったり、自分たちでスローガンを作成したりと、それぞれが工夫を凝らした取り組みを行いました。あやせっ子サミットは、SNS を中心に、いじめや不適切な投稿など、ネットの世界に潜む危険性などについて、生徒自身が自分たちの問題として考え、議論する初めての試みとなりました。サミットの最後に、市内中学校共通の標語を参加した生徒たちで考え選び、選ばれた標語は各校に持ち帰り、周知することを決定しました。大人が決めたルールに従うだけでなく、自分たちのために自分たちで考え行動する子どもたちに成長してくれることは、学校、家庭、地域の共通の願いではないでしょうか。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。 選ばれた標語、携帯を楽しく使おう、守ルール。携帯であなたの心は埋まらない。LINE より直接話そう、本当の気持ち。悪口は相手にしない、言わせとけ。気をつけよう、誘惑詰まった薄い板。多数の標語から、5つが選ばれました。この記事には、あやせっ子サミットで生徒が発表しているところの写真があります。達成感などの項目が良好。全国調査の結果と分析。今年度の全国学力・学習状況調査が昨年4月に小学校6年生と中学校3年生を対象に行われました。市教育委員会では、文部科学省から9月に出された結果をもとに、本市の状況について分析を進め、12月に市ホームページなどで公開しました。学校では、調査結果と分析を児童・生徒の学力・学習の状況を把握する資料の一つと捉え、指導の改善を図り、学力の向上につなげます。 評価に関する調査結果。小学校国語では、目的に応じて図と表とを関連づけて読むこと。中学校国語では、語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使うことが良好でした。小学校算数では、繰り下がりのある原本の計算をすること。中学校数学では、正の数と負の数の加法計算をすることが良好でした。一方、課題としては、国語は小中学校ともに漢字を正しく書くことや、自分の考えを明確にし、それを表現することに、小学校算数では、示された式に数値を当てはめ、答えを求めることに。中学校数学では、問題解決の方法を数学的に説明することなどに課題がありました。児童・生徒質問紙調査結果。生活習慣や学習環境などに関する質問紙調査からは、次の項目において良好な結果が見られました。朝食を毎日食べること。将来の夢や目標を持つこと。物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがあること。いじめはどんな理由があってもいけないと思っていること。学校に楽しく通うこと。友達に会うのが楽しいと感じていること。友達との約束を守ること。問い合わせ先、教育研究所。電話 70-5659。
改善に向けて家庭で取り組みを。テレビなどの視聴時間、ゲームの利用時間の見直し。綾瀬氏の分析では、テレビなどの視聴時間やゲームの利用時間が少ない方が、教科の平均正答率が高いという結果が見られます。本市の児童・生徒は平日2時間以上の視聴・利用している割合が依然として全国を上回っています。中学生は平日の就寝時刻が遅い傾向があります。成長期を健康に過ごすためにも睡眠時間を確保することは大切です。学習や健康に悪影響を及ぼさない適切な利用について確認や見直しをお願いします。ここにゲームの利用時間、家庭学習時間、地域の行事参加の綾瀬市と全国の平均の棒グラフがあります。単位はいずれもパーセント。平日のゲームの利用時間、小学生、4時間以上、16.4。本市 8.2 全国3時間から4時間 10.1 本市 7.8 全国2時間から3時間 15.5 本市 13.7 全国1時間から2時間 23.3 本市 25.3 全国1時間以内 24.5 本市31.1 全国全くしない10本市14全国平日のゲームの利用時間中学生4時間以上16本市 9.7 全国3時間から4時間 15.5 本市 9.2 全国2時間から3時間19.4 本市16全国1時間から2時間19.8本市22.2全国1時間以内18本市26.3全国全くしない10.9本市16.6全国 家庭学習の充実。平日1時間以上の家庭学習をする児童は全国をかなり下回っています。家庭での時間の使い方を見直し、自分で学習の計画を立て取り組んだり、授業の復習をしたりするよう、温かい言葉がけや励まし、見守りをお願いします。平日の家庭学習時間、小学生、3時間以上、7、本市、10.8、全国、2時間から3時間、8.6、本市、14.7、全国、1時間から2時間、21.8、本市、37、全国、0.5 から1時間、28、本市、25.4、全国、0.5 時間以内、26.4、本市、8.9、全国、全くしない、8.1、本市、3、全国。地域社会への関心や参加、地域の問題や出来事に関心を持つこと、地域の行事やボランティア活動に参加することは、変化の激しいこれからの社会で生きて働く力をつけるためにも大切です。ぜひ家庭でも話題に取り上げ、参加の機会を作るようお願いします。地域の行事の参加、中学生、している 12.5、本市、19.1、全国。どちらかといえばしている、21、本市、26.1、全国。どちらかといえばしていない、30.3、本市、26.8、全国。していない、35.8、本市、28、全国。以上、棒グラフ終わります。綾瀬ゼロの日運動。家族での読書や団らんを、毎月ゼロのつく日にテレビやゲームを一休みして、家族で読書をしたり団らんのひとときを過ごしたりする綾瀬ゼロの日運動を実施しています。読書は言葉を理解する力や読解力をつけるだけでなく、子どもたちの想像力を豊かにしてくれます。家族との触れ合いは、子どもたちの心の安定や、自己肯定感、自己有用感を高めることにつながります。子どもたちを励まし、愛情あふれる言葉をかけるとともに、子どもの心を成長させるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。ここに、絵本の読み聞かせをしているところの写真があります。ファックスでの問い合わせは、記事にファックス番号を記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を記入し、ファックス 70-5701 へ送信してください。
市教育大綱の5つの方針。28年度の主な取り組み。1. 自ら学ぶ力を育みます。綾瀬学びづくり運動。学校では校内研究を通して授業改善に取り組み、学ぶ意欲の向上を目指しています。教育委員会で作成した家庭学習の手引き、教職員用リーフレットを活用して、家庭学習を充実させる組織的な取り組みを行っています。ここに家庭学習をしている親子の写真があります。2. 豊かな心を育みます。スクールカウンセラー SC の充実と、スクールソーシャルワーカー SSW、の配置、心理や福祉などの分野で専門的知識・技能を有する SC や SSW を配置し、多様化・複 複雑化する課題の改善や解決を図っています。28年度は SC を市内全小学校に週1回配置するとともに、県派遣の SSW を活用し、全小中学校のケースに対応しました。3、健やかな体を育みます。スポーツ行事の開催。スポーツに親しむ機会と成果発表の場を提供し、競技・障害スポーツの推進を図っています。28年度は、市総合スポーツ大会、市民スポーツフェスティバル、市駅伝競争大会を開催しました。3月には、綾瀬健康ファミリーマラソン大会の開催を予定しています。ここに昨年のファミリーマラソン大会の写真があります。4、教育環境を充実します。小中学校の ICT、情報通信技術化と情報教育の推進。社会の急速な情報化に対応するため、児童・生徒の確かな学力の向上と情報活用能力の育成が図られるよう、パソコンやプロジェクターなど ICT 機器を整備するとともに、教職員の研修を行っています。28年度は、中学校の教科書改訂に伴うデジタル教科書の更新、教職員に対するICT 活用に関する研修講座と公開授業を実施しました。ここにプロジェクターを使った授業の写真があります。5、家庭の教育力向上に向け支援します。綾瀬ゼロの日運動。28年度は市内保育所、幼稚園と連携し、絵本貸し出し事業を実施しました。園へ配布した貸し出し用絵本を活用することで、家庭や園内での読み聞かせを推進し、子どもが絵本と触れ合う環境を整備しました。振り込め詐欺に注意。電話でお金、キャッシュカードの話が出たら詐欺です。不審な電話がかかってきたら、大和警察署、電話 046-261-0110 に電話してください。問い合わせ先、市民共同課、電話 70-5687。